こんな国ないですよ。だからそういう意味で私はそれをよくここまでよく先生たちやってくれる、しかも学力あるんだと、こんないい教育をしてくれることに対して尊敬の念を払っていただきたい。大学の先生たちに対して、私もその中の一人だからあんまり大きなこと言えないんで、お願いは、よくこんな貧乏な低たらくでさ、ノーベル賞よく出してくれるよね。山中さんにしても頑張ってくれたわね。私もノーベル賞の候補になってたんだね。よく言ったと思うよね、あんな貧乏でね。そのくらい努力してるんですけども、やっぱりもっとね、教育に県も国も金を出すべきだと。私も日本の100年の経営を考えたらそのくらいお願いしたい。で、私は小渕内閣の時の大臣でしたけども、小泉さんが大臣になった時の施政方針演説の中で小泉さんが言ったことで、その米百俵の精神って言ったのよ。有名な話ですよね。新潟県の長岡で米を貧乏な時に米百俵を教育に使う努力をしたという話があって、米百俵の話をなさったんで、小泉さんいいこと言ってくれたと思ったけど、教育が全然上がらなかったんで、残念なことに実行してくれなかった。だからやっぱり今後日本の教育において一番やってほしいことは、私はもっと国費を出してくれ、地方の県や市から金を出してくれ、これを皆さんに訴えて、こういう問題がありながら日本の教育ってのは素晴らしいんだということで、私のお話を終わることにしましょう。今日お話ししたことは、義務教育段階での学力は大丈夫です、十分あります、ただし問題は応用力を何とかしなきゃいけないことです、と。教育の方向を少し変えていかなきゃならない。大学生の学力が下がった当たり前だ。ただこれは日本だけの問題ではなくて、韓国も同じ問題がある、アメリカも大変な問題です。今ほとんどが大学生、韓国が大学生になりかかったくらい大勢大学生がいるわけです。ですからどういうふうに大学生の学力をつけるか、大学の教育をどうするか、私は教育において教養教育をきちっとやるべきだと思っているわけです。高校生も大勢が高校ほとんどの子どもが高校生になるようになりましたが、当然高校生の学力も下がってはいるけれども、それでもまだまだ理科力はあるよという話を今日いたしました。4番目に理科離れではない。小学校中学生は理科が好きだと、しかしながら理科を勉強した上で、その勉強したことが社会に立った時にどういうふうに役に立つかというような教育が不十分であるということをお話ししました。そこに努力をしなきゃならない。そのためにはお父さんお母さんが科学力をもっとつけなきゃいけない。5番目は国際的な学力調査で日本の小中学校の学力が非常に高いということを申しました。しかも高等学校も15歳は理科の学力が非常に高いことが分かったということが、もう今日お話ししたことになります。ただ問題は大人の科学的な常識が非常に弱い、 EU 諸国よりも下だということが日本の将来の科学技術に対しての大きな問題である。最後に今日の午後には、学力よりもっと大きな問題で体力や運動力、そして倫理観をつけていかなきゃならない。勉強をどうして勉強しなきゃならないのかという、学ぼうとする意欲をもっと強くするように努力していかなきゃならない。そして日本の教育費をもっと、国が出す教育費をもっと増やさなければならない。県の出す、あるいは市の出す教育へのお金をもっと出すようにしなきゃならないということをお話をして、私のお話を終わることにいたしましょう。どうもありがとうございました。はいはいはい、大丈夫大丈夫、3時間経っても大丈夫。
まあ、お座りください、はい、お座っていただいた方が
質問しやすい、
質問しやすい、
はいはい、はい、じゃあどうぞどうぞ、は
い、それじゃあ、3時ちょっと過ぎぐらいまでの予定で、質疑をさせていただきますけれども、この際、ちょっと聞いてみたいなということがある人、はい、それじゃあ、
はい、ちょっと、
はい、どうぞ、はい、
先ほども少し話させていただく機会を をいただいたんですけれども、マスコミではあの学力が低下したってあの生やされるけれども、実はそういう事実もないし、むしろ逆なんだという、しかし、体力が低下している、あるいは意欲が低下している、あるいはあの倫理観が低下しているという、あのそういうことの方があの着目すべきではないかということだったんですけど、私はずっと教育であの相談を担当してきたんですけど、2000年に入ってからほとんどあのいきなりっていうぐらいに発達障害と言われる子どもたちというあの問題があのクローズアップされてきています。これはあんまりマスコミで逆に取り上げられないのが不思議だなと思っています。で、2002年の文部省の調査であの 6.3% 小中学生の、68万人という数字が出ています。から特別支援学級があの2000年には7万人だったのが2010年には2倍の14万人にあのなっているという増え方です。でこのままいくと本当に、子どもの1割あるいはあの2割になっても不思議はない。私はもうほとんど国難だというふうに考えているんですけれども、あの有馬先生この辺のことについて、
それはあの、はい、先ほどの志とかなんかの学力との関係にも関係しているわけで、なんとなくその今の問題は、私も実はあの心理学者でありあのあるいはでもないし、あるいは心の病を研究する人間でもないんでわからないんだけど、なんとなくね、家庭自身が教育力がなくなってきてる、しつけが弱くなってる、私の孫なんか見ててもそう思う。そういうことに結びついてね、発達障害が何か増えてくるような傾向を促進してるんじゃないか、いじめの問題もそういうところあるんじゃないかと思うんですね。ですからこれは大変重大な問題で、先ほど言ったモンスター親子の中の一部もそれなんですよ。私の言ってる武蔵高等学校中学校はあの非常に成績にいい子を教えることになってたはずなんだけど、やっぱりこの頃聞くとね、一クラスに一人ぐらいそういう問題がある。これは今おっしゃられたように、これから相当真剣に考えて対策を講じなきゃいけないと思う。それともう一ついじめの問題ね、いじめの問題、しかしデータがあまりにも変動するんで、どこまで本当にいじめがそんなにあるのか分かりませんが、しかし自殺は多いことは事実ね、子どもたちの自殺が増えてきたことは事実。こういうその心理に関係する、心に関係する問題をおっしゃるとおり、これからもう少しきちっと検討し対策を講じなきゃならないと思ってます。私答えはありません。ただ親がやっぱり愛情を持ってよく見てて、問題が起こった時にしかるべき対策を講ずるようにしていただきたい。そのためにしかしながら、やはり教育費の問題があって、カウンセラーみたいな人を増やす力が今ない。やっぱり今の問題があった時に直ちにカウンセラーなり何なりが対策と講じられるように、各学校にカウンセラーを置くとか、そういうところで教育費でもうちょっと教育費を増やして、もうちょっとそういう心理に詳しい人、精神に詳しい人を活用する方法がないかと思ってます。お金の問題だと思います。どうぞ。
はい、ありがとうございました。どうぞお借りください。はいはい。
はい、
この間、つい4、5日前までは、これから20年生きようと思っとったんです。うん、それが、あのだから生活習慣も今も現役で仕事をやって
る。偉い。
それが、この3日4日前から生きるのが大変になったどうしたんかと思ってね、うん、あんなネガティブな考え方でいかんと思うのにね、今までは生きるのが
おいくつになられたの？
足りなかったの。
おいくつになられたの？おいくつ？
93歳。
ほら見る、
足りないことは何にしても足りなくて
頑張ってくれた、うん、
それが、もう一つに大事やな。それが90歳の時からは、あの幸せがね、年が酔ったら向こうから飛び込んでくる、うん、おはようございます、うんうん、夕方から、とにかく一日にな
る、はい、いいです。
どうしてこんなに生きるのが大事になったんか。
いやいや、まあまあ、頑張って、あの、いい、あのね、つい1週間前ほど日野原さんという101歳の人と話して、ある委員会で一緒になった。お元気でしたよ。ちょっと耳が遠くなったぐらいでね、 あだからまだあと10歳だ、10年、10代で、あの今の医学によりますと120まで多分大丈夫だろう。でその要するに細胞に死ねという命令が仕組まれてて120ぐらいまで大丈夫なんですよ。まあ、ところがこの頃は、ね、130まで大丈夫という説が出てきましたね。分かりません。しかし120まで大丈夫ですから、あとは、ね、30年大丈夫だから、まあ頑張って、まああのそういうことで大いに頑張ってね、まあまあ大丈夫よ、なんかそのくらいお元気なら大丈夫、
はい、はい、どうぞ、
はい、仏様のお力をお借りくださいね。
どうぞ、
仏様の力を、はい、ね、うん、
あの原子力に対する完璧な拒否反応、うんうん、それは大人の日本人の科学に対する理解度が低いことの一つの表れではないかと先生のお話から理解いたしました。よろしいでしょうか。それに関連して、あの西ドイツが原子力発電をやめることを明確にしたということでしばしば称賛されておりますけれども、何かそれをもたらす理由というのは日本と違う事情があるのではないだろうか。一つは新聞などによりますと、隣のフランスから電気をたくさん買うことができるということ、もう一つはこれあまり口に出されませんけれども、核兵器保有国であるイギリス、フランスと非常に友好的な関係にあるので、核兵器製造技術だけは持っているぞという暗黙のメッセージを発する必要は全くないんだと、これがもう一つの理由ではないかと新聞で読んだかと思うんですが、
わかりません。
あ、すいません。
あのしかしながら、ついでにその申し上げておくとね、あのドイツもあの今のメルケル首相はもともとは原子力をやろうとした、あれ物理学者で女の研究者でね、で総理大臣、しかしながらあの緑の党が非常に強くなってきたこと、しかももう一つはね、ドイツのために言っておくと、もう一つはドイツはあの2000年から随分努力して、で再生可能エネルギーということにかなり自信を持ったことは事実。それからおっしゃるように総発電量の 4% はフランスから買ってる。昔はね、フランスのライン川のこっちからフランスに向かって文句言ってた人もいたんですよ、原子力やめろなんてね、この言わなくなっちゃったり、まあともかく言えることはヨーロッパってのは一枚岩、ね、だからイタリアも原子力やめてますけども、原子力なくてもフランスからものすごく買ってるわけですから、どっかが電力なくなる、どっかの国から持ってこられる、そこがあってフィンランド、スウェーデン、それからこちら側に来て、東欧諸国昔、それからドイツ、フランス、全部つながってるわけよ。だから全体として考えていかなきゃいけない。でそしてもう一つ注意すべきことは、ドイツのいいところと問題点はどこにあるかっていうと、ドイツのまず努力を非常に私も尊敬してるんだけど、2000年から電力をどんどんどんどん高くしながら大変な風力を発電するようになった。しかしながら、まあ、10年経った2010年でどこまで発電能力がいったかってことを皆さんご存知ですか。ドイツの総発電量はどこまでいったか、総発電量の中では水力と風力と太陽あるいはバイオ、それを全部入れると再生可能エネルギー、風力水力も入れて再生可能エネルギーは 17% ぐらい、ドイツとしては 17% ぐらい再生可能エネルギーでやれるんだ。しかしながら依然として 20% の電は原子力でやってる、 4% はフランスの原子力を買ってます。しかも現実主義者のドイツ人は2022年までは原子力をやってるんですよ。あと 10年ぐらいは原子力を 今通りやってる。その間に何か解決できるだろう、新しい方法があるだろうと思ってる。そのことが一つ。 で、そしてもう一つ皆さんにお伝えしておくと、あれだけ 10年かけてどこまで総発電量が来たか、で水力を入れて総発電量は1000億キロワットアワー時、キロワット1ワットに1ワットを1時間につけると1ワット時のエネルギーっていうんですが、総発電量が水力を入れて10年経って1000億キロワットアワーズ、日本の総発電量は2009年においていくらだったか、1兆キロワットアワーズを日本は使ってた。でドイツが今再生可能エネルギーで総発電量はいくらまでいったかっていうと、それの10分の1なんで、しかもその中の 20% は水力ね。だから風力とか太陽で、あるいはバイオで稼いだお金は 8% ですから、ドイツの真似をして10年経ってドイツと同じくらい努力をして日本がどこまでいけるかっていうと